welcome to my podcast. I'm a million from Los Angeles. こんにちは、ロサンゼルスからミリオンです。2日間食べ過ぎで一日中何もする気になれず、人間って欲が満たされると何て言うんでしょうか。何にもしたくなくなります。さて、体のメンテナンスをしようと思い立ち、何年かぶりに血液の検査をしてきました。以前は1年に1度はやっていたのですが、ここのところを忘れてました。特に問題なく生きてると、メンテするってことに気がいかなくなりますね。でも、特に運動することもない最近なので、メンテはやっぱり必要です。今、血液検査で 90% ぐらいのことが判明するということなので、技術の進歩もすごいと思います。血液を採取してくれたお姉さんは、日本びいきで採取する短い時間の間で、身の上話をしてくれました。初めて会ったのに嬉しいのと、ちょっと不思議な感じも受けました。あなたの体のメンテは大丈夫ですか？では本日は四式9。さて、エルバールの子アビメレクはシュケムにいる母の身内の者たちのところに行き、彼らと母の一族の士族全体に告げていった。どうかシュケムのすべての住民の耳に告げてください。あなた方にとってエルバールの息子70人全員であなた方を治めるのと、ただ一人があなた方を治めるのとでは、どちらが良いか、私があなた方の骨肉であることを思い起こすが良い、と、アビメレクの母の身内の者たちが、彼の代わりに、これらのことを皆、シェケムのすべての住民の耳に告げたとき、彼らの心はアビメレクに傾いた。彼らが、彼は私たちの身内の者だ、と思ったからである。彼らはバールベリテの神殿から銀70シュケルを取り出して彼に与えた。アビメレクはそれで粗暴なならず者たちを雇った。彼らはアビメレクに従った。アビメレクはオフラにある彼の父の家に行って自分の兄弟であるエルバールの息子たち70人を一つの石の上で殺した。しかしエルバールの末の子ヨタムは隠れていたので生き残った。シュケムのすべての住民とベテミロのすべての人々が集まり行ってシュケムにある石柱のそばのカシノキの傍らでアビメレクを追おうとした。このことがヨタムに告げられた時、彼は行ってゲリジム山の頂上に立ち声を張り上げて彼らに叫んだ。私に聞け、シュケムの人々よ。そうすれば神はあなた方に耳を傾けてくださる。木々が出かけて行って自分たちの上に王を立てて油を注ごうとした。木々はオリーブの木に言った。私たちの王となってください。するとオリーブの木は彼らに言った。私は神と人を崇めるために使われる私の油を捨ておいて木々の上にそよぐために行かなければならないのだろうか。木々はイチジクの木に言った。あなたが来て私たちの王となってください。しかし、イチジクの木は彼らに言った。私は、私の甘みと良い実を捨てておいて、木々の上にそよぐために行かなければならないのだろうか。木々は、ブドウの木に言った。あなたが来て、私たちの王となってください。しかし、ブドウの木は彼らに言った。私は、神と人を喜ばせる私の新しいブドウ酒を捨ておいて、木々の上にそよぐために行かなければならないのだろうか。そこで、すべての木が茨に言った。あなたが来て私たちの王となってください。茨は木々に言った。もしあなた方が誠意を持って私に油を注ぎ、あなた方の王とするなら、来て私の陰に身を避けよ。もしそうでなければ、茨から火が出て、レバノンの杉の木を焼き尽くすだろう。今、あなた方は誠意と真心を持って行動して、アビメレクを王にしたのか。あなた方はエルバールとその家族に良くして、彼の手柄に報いたのか。私の父はあなた方のために戦い、自分の命をかけてあなた方をミディアン人の手から助け出したのだ。しかしあなた方は今日、私の父の家に背いて立ち上がり、その息子たち70人を一つの石の上で殺し、またあなた方の身内の者だからというので、女奴隷の子、アビメレクをシュケムの住民たちの上に王として立てた。もしあなた方が今日エルバールとその家族に対して誠意と真心を持って行動したのなら、あなた方はアビメレクによって喜ぶがよい。彼もあなた方によって喜ぶがよい。もしそうでなかったのなら、アビメレクから火が出てシュケムの住民とペテミロを焼き尽くし、シュケムの住民と メテミロからも火が出てアビメレクを焼き尽くすだろう。それからヨタムは逃げ去ってベールに行き、兄弟アビメレクの顔を避けてそこに住んだ。アビメレクは3年間イスラエルを支配した。神は災いの霊をアビメレクとシュケムの住民の間に送られたので、シュケムの住民たちはアビメレクを裏切った。こうしてエルバールの70人の息子たちに対する暴虐への報いが現れ、彼らの血が彼らを殺した兄弟アビメレクと、アビメレクに手を貸してその兄弟たちを殺したシュケムの住民たちの上に降りかかった。シュケムの住人たちはアビメレクを待ち伏せする者たちを山々の頂上に置き、また道を通り過ぎるすべての者から略奪した。やがてこのことがアビメレクに告げられた。エベテの子がガールとその身内の者たちが来てシェケムを通りかかったとき、シェケムの住民たちは彼を信用した。住民たちは畑に出て行って、ブドウを収穫して踏み、祭りを催して自分たちの神の宮に入っていき、食べたり飲んだりしてアビメレクを罵った。その時、エベテの子ガールは言った。アビメレクとは何者か、シュケムとは何者か、我々が彼に仕えなければならないとは、彼はエルバールの子、ゼブルは彼に仕えるものではないか。シュケムの父、ハモルの人々に仕えよ。なぜ我々はアビメレクに仕えなければならないのか。誰かこの兵を私の手に与えてくれないものか。そうすれば私はアビメレクを追い出すのだが、彼はアビメレクにお前の軍勢を増やして出てこいと言った。この町の長ゼブルはエベテの子ガールの言ったことを聞いて怒りを燃やし、密かにアビメレクのところに使者を使わしていった。今エベテの子ガールとその身内の者たちがシェケムに来ています。なんと彼らは町をあなたに背かせようとしています。今あなたとあなたと共にいる兵が夜のうちに立って野で待ち伏せし、朝早く太陽が昇る頃町に襲いかかるようにしてください。するとガールと彼と共にいる兵があなたに向かって出てくることでしょう。あなたは手当たり次第彼らを攻撃することができます。そこでアビメレクと彼と共にいた兵は皆夜のうちに立って4体に分かれてシュケムに向かって待ち伏せた。エベテの子ガールが出てきて町の門の入り口に立った時、アビメレクと彼と共にいた兵は待ち伏せしていたところから立ち上がった。ガールはその兵を見てゼブルに言った。見よ、兵が山々の頂から降りてくる。ゼブルは彼に言った。あなたには山々の影が人のように見えるのです。ガールはまた続けて言った。見よ、兵がこの地の一番高いところから降りてくる。さらに一体がメオンニムのカシの木の方から来る。ゼブルは彼に言った。アビメレクとは何者か。我々が彼に仕えなければならないとは、と言った。あなたの口は一体どこにあるのですか。あなたが見くびっていたのはこの兵ではありませんか。さあ今出て行って彼と戦いなさい。そこでガールはシュケムの住民たちの先頭に立って出て行き、アビメレクと戦った。アビメレクが彼を追ったので、ガールは彼の前から逃げた。多くの者が刺し殺されて倒れ、門の入り口にまで及んだ。アビメレクはアルマにとどまったが、ゼブルはガールとその身内の者たちを追い払って彼をシュケムにとどまらせなかった。翌日兵が野に出て行くと、そのことがアビメレクに告げられた。そこでアビメレクは自分の兵を引き連れ3体に分けて野で待ち伏せた。彼が見ていると、見よ、兵が町から出てきた。そこで彼は立ち上がって彼らを撃った。アビメレクと彼と共にいた一体は町に襲いかかってその門の入り口に立った。一方残りの二体は野にいたすべての者を襲って撃ち殺した。アビメレクはその日一日中町を攻め、その町を占領してその中の民を殺した。彼は町を破壊してそこに塩を撒いた。シュケムの櫓の住民たちは皆これを聞いてエルベリテの神殿の地下室に入った。シュケムの櫓の住民たち全員が集まったことがアビメレクに告げられた時、アビメレクは自分と共にいた兵全員とチャルモン山に登った。アビメレクは手に斧を取って木の枝を切り、これを持ち上げて自分の肩に担ぎ、共にいる兵に言った。あなた方は私が何をしたかを見ただろう。急いで私と同じようにしなさい。そこで兵も皆それぞれ枝を切ってアビメレクについていき、 枝を地下室の上に置いて火をつけ、地下室を焼いた。こうしてシュケムの櫓の者たち、男女約千人が皆死んだ。それからアビメレクはテベツに行き、テベツに向かって陣を敷いて、これを占領した。この町の中に堅固な櫓があった。すべての男女、町の住民たち全員はそこへ逃げて立てこもり、櫓の屋根に登った。アビメレクは櫓のところまで来て、これを攻め、櫓の入り口に近づいてこれを火で焼こうとした。その時、一人の女がアビメレクの頭に引き薄の上石を投げつけて、彼の頭蓋骨を砕いた。アビメレクは急いで道具持ちの若者を呼んでいった。お前の剣を抜いて私にとどめを刺せ。女が殺したのだと私について人が言わないように。若者が彼を刺したので彼は死んだ。イスラエル人はアビメレクが死んだのを見て、一人一人自分のところへ帰っていき、こうして神はアビメレクが兄弟70人を殺して自分の父に行ったその悪の報いを彼に返された。神はまたシュケムの人々のすべての悪の報いを彼らの頭上に返された。エルバールの子ヨタムの呪いが彼らに臨んだ。終わり。さていかがでしたか？さて、エルバールの子アビメレクはシェケムにいる母の身内の者たちのところに行き、彼らと母の一族の士族全員に告げていった。このように9章は始まりました。なかなか迫力のある章でもありました。さて、8節から14節までの木々の会話の例え話も面白かったですね。エルバールの息子のただ一人の生き残りであるヨタムがゲリジン山で声を張り上げて叫んだことです。この呪いが後にアビメレクの上に降りましたね。ですから神を欺くこと、道に外れることをしていいことはないということが分かりましたね。では本日のピックアップは56節です。こうして神はアビメレクが兄弟70人を殺して自分の父に行ったその悪の報いを彼に返された。 Today's pickup is verse 56. Thus God repaid the wickedness of Abimelech which he had done to his father by killing his 70 brothers. いかがでしたか？それでは恵み多き一日でありますようにお祈りしております。では本日はこの辺で。God bless you. See you next time.